対的未来情報発信番組総ミラ。総ミラ。
リスナーの皆さん、こんにちは、大野康則です。この時間は総ミラ相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。この番組はニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーにお届けする情報番組です。そして
日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクの菊池です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、最近話題ですね、自治体消滅可能性の話題についてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
そして本日の総ミラ会議のゲストはこの方です。リクルートワークス研究所主任研究員の古谷翔人さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この総ミラでもね、この労働人口ですとかそういった話すごく最近取り上げてるんですけれども、まさに今日その話をちょっと中心にね、はい、いろいろとお話をお聞きしたいなと思っておりますので、今日この後たっぷりお話をお聞かせいただければなと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は YouTube でも配信をしております。 YouTube はラジオ日経番組サイトからご覧いただけますので、こちらもぜひご覧ください。それでは番組スタートです。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話することで新しい付加価値を生み出そうという挑戦的なコーナーとなっております。それでは改めて本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストはリクルートワークス研究所主任研究員古谷翔人さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
古谷です。よろしくお願いします。
古谷先生をちょっとですねお招きして今日議論したいなと思っているのがですね、著書でもあります働き手不足1100万人の衝撃というですね、プレジデント社から出ている本のですね内容というところをちょっと中心にですねお話をお聞かせいただければなというふうに思っております。
はい。
この著書にこう書いてあることというのはどういう内容のことが書いてあるんですか？
そうですね、今起こっている人手不足、現場では凄まじい人手不足に今なっているわけではないですか。これが決して単なる人手不足じゃないよということが分かってきたということですね。これは実は日本の人口動態に端を発した、構造的な人手不足であると。つまり2040年ぐらいまでの間ですね、おそらく日本にずっと続く、大きな社会課題になっていくだろうと、こういうことを分析し、その何が起こるのかという未来像と、そしてその解決策を書いた本ですね。
今実際その生活維持のための労働力不足ですとか、あと年齢人口の減少というところが言われておりまして、20年で生産年齢人口が1428万人減少すると予測されているといったところで、これ今この減少が起こっているその要因というのはどういったところにあるんでしょうか？
そうなんですよね。これがすごく重要で、人口動態にあるというふうに考えていて、よく言われる通り高齢化ですよね。でただ高齢化だよということだけでは実はほとんど理解ができてなくてですね、何かというと今後の2040年までの日本において人口減少をするわけですけれども、唯一増える年齢層があるわけですよね。それが85歳以上人口なんです。85歳以上の方というのは2000年に200万人ぐらいいて、2020年にこれが600万人まで増えている。で同じスピードで2040年まで増えるんですよね。2040年に1000万人を超えると、すると人口に占める割合が 9% とか11人に1人がですね85歳の方になる。こういう世の中に人類は今なかつて生きたことがないわけですじゃないですか。
そうですよね。
何が起こるかわからないんですよ実は。でもちろんこの議論は社会保障とか年金の議論としてはずっとされてきました。20年以上されてきましたが、私はそんなことよりももっと我々の生活面に直結するとんでもないことが起こるんじゃないかと。それが労働市場への影響なんですよね。つまりご高齢の方というのは、労働の消費量は決して少なくないんですよ。分かりやすいのは医療と介護ですよね。医療年間どのぐらい外来受診しますか。この数値は現役世代は8日から9日 というふうに厚労省出してますが、80歳超えるとですね、なんと35日になるんですよね。ざっくり言ってそうすると医療人材の方の、まあ、消費量という観点で4倍ぐらいある。介護はもっと差がありますよね。現役世代はほとんど介護サービスを使ってないわけで、で一方で労働の担い手ではなくなっていくわけじゃないですか。ご高齢の方というのは90歳になって働く続けるとあんま想像できないですよね。日本のでも人口に占める85歳以上の割合というのはどんどん今後高まっていく。そういう労働の消費量は決して減らないけれども、担い手ではなくなっていく方々が増えていくことによって構造的な人手不足に陥るよということが背景にあります。
これってこのまま進んでいくと世の中はどうなっていっちゃうんですかね。
そうなんですよね、まあ、この本でも、書いていますし、私がさまざまなところでお話をするとですね、この話をした瞬間に脱落する方が結構いらっしゃって、絶望的すぎて、つまり座して待ってるともう生活が大変すぎて仕事どころじゃなくなるという世の中が来ちゃうんです。
そうですよね。なんかこの本でもその生活維持サービスがまあ消滅する可能性がある。例えば宅急便が届かないとか、救急車が呼んでも来ないですとか、はい、警察官のなり手が足りなくなってくるみたいな、うん、そういう世の中がこのままだと来てしまうかもしれないという、
まあ、ほぼ間違いなく来る。人口動態というのは最も確実な未来予測、相対的未来、
まさしく
そう見ら。
いや、そうなんですよね。ですから、だから本当に、ここを変えていく、もう影響は多分計り知れないと思うんですよね。今多分想定されているもの以外、先ほどもありましたけど、誰も経験したことがないことなので、なんか想定し得ないことっていうのもおそらくこれからどんどん発生してくるので、こういろいろなことをこう、まあ対策っていうのを今後やっていかなきゃいけないかなというふうに思ってはいるんですけれども、その、まず対策のこう手前の段階で、やっぱりいろんなことをやっていくときに、私今すごく気になっているのは、この辺に対するその意識とか考え方が、かなり地域格差があるんじゃないかなっていう。
めちゃくちゃありますよね。あと、やっぱり、今この、起こってる問題って、地方の現場で起こってるじゃないですか。だから私がこの話をした時に一番、まあちょっと言い方申し訳ないかもしれませんけど、ちょっとややトンチンカンなことをおっしゃるのは、大都市の大企業の方だったりするんですよね。
お
お。だからこれはですね、まあ日本の意思決定機構の問題でもあると思ってて、だって日本って大企業も行政もですね、全部東京に集まってるわけですよね。意思決定機構がもちろん今大手企業の経営者の方々の中にものすごく高い感度を持たれて、もう先手を打たれている、現場の課題にですねどんどん先手を打たれている方出てきていらっしゃいます。私も何名のものもですね、そういった経営者の方々と対談を重ねてまいりました。ですがやっぱりですね、その問題から離れて自分ごとになってないかもしれませんが、この生活維持サービスがなくなっていくということは全ての人に影響する問題なんですよね。
そうですよね。いや、菊さん、このあたりいかがですか。はい、
そうですね、もう背筋がピシッとなるようなお話を聞かせていただいているんですけども、著書の中でも書いておられる通り、その生活その水準サービスというのを維持し 75% 以下しか2040年に維持できないですね、自治体といいますか県が、道府県ですね、
はい、
が31あると。で、地域によっては 58% しか充足できない地域もあると。
そうなんです、
はい、そういうような流れがある中で、実際に古谷さんご自身が注目されている地域とか、ここの取り組みってなかなか面白いよなと思って見てらっしゃるところって、なんかリスナーの皆さんも興味があるんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょう。
そうですね、今日本で起こっているのって、やっぱ数千人単位の自治体での成功事例が出てきているという状態だと私は、
ま
あ、認識してるんですよね。まあ、つまり有名なところでいうと海士町とかね、
はい、
神山とかもそうかもしれません。
ああ、神山さんね、うん、
で、あと猿払村とかね、はい、北海道、こういった数千人、1万人未満の2000人から6000人ぐらいの自治体で成功事例が出てきているという状態だと思っておりますが、 こっからさらにもう一歩踏み込む必要があると私は思ってるんですよね。つまり今私ができないかなと思ってるのは3万人から10万人の規模の都市において、持続可能な、町を作っていくということがどのように可能になっていくのかということを考えていて、そういった意味で今すごく熱が入って課題意識が高まっている地域いくつも出てきています。私がよく参上するのは山形県の酒田市というと、本当若い経営者の方々が本当にですね、そうなんです。やっぱり町人の町なんですよね、酒田港町で、もともと多分ね、あんまりこう誰かが、一人がリーダーシップ取るというよりは、もういろんな人がいろんなリーダーがいるという町だからかもしれませんけど、やっぱり各現場現場の課題を何とかして解決するんだという機運が高まっていらっしゃいます。やっぱ若い経営者の方々ですよね、その核になっているのは、はたまた、九州福岡の大牟田、こういったところでですね、はい、やはりもともと鉱山炭鉱があった町ですから、はい、急速にその後、経済基盤が変わって高齢化が進んで、で今後どうしていくのかという課題意識があったのかもしれません。その中でですね、今この人手不足の問題、熊本に半導体工場も来ますから、
はい、経済圏もありますよね。
そうなんですよ、はい、隣のね、大牟田って熊本 の隣ですからね、はい、そういった中で危機感高まっていると。私は 西の大牟田、東の酒田と
最近言
うんですけど、もちろんね、まだ何か取り組みが大成功を収めているというわけではありませんが、一つでも二つでも一緒に私は取り組んでですね、何かこの日本の未来を作るような取り組みということを作っていけないかなと考えてますね、
うん、なるほど。
いやでも最近ね、各県でもこういった新しい取り組みをやっていこうっていう動きはこういろんなところからちょくちょく出始めてきてますよね、うん、なのでなんかそういったところから早くこうスター選手みたいなのがね生まれてくるといいなっていう。
全くですね。だからね、神山海士町ね、そういったところはやっぱりスター選手として1万人未満数千人の自治体では出てきてるわけですから、もう次の段階に入る必要があるかなと。
そう、今日この話をこうしながらちょっと思い出したんですけど、宮崎県に新富町に固有財団っていう、会社があってですね、そこは宮崎 そのこれから将来をこう考えていくと消滅する可能性があるということで、町がですねお金を出して会社を作り、そこの会社がビジネスをして儲けたお金をまた町にこう循環させていくっていうことをやって、うまくこう回り始めてるんですよね。だからそういった、小さい成功事例をこう積み重ねていきながら、少しずつ横展開していくっていうのがすごく今後大事になってくるんじゃないかなっていうのはすごく感じてますね。
全くですね。もう人類がね、直面したことがない社会に日本は突入しつつあるわけですから、そういう意味では正解とか成功事例なんて存在しないわけで、そういう意味では試行錯誤だけが正義ですよね。チャレンジすることだけが正しいというか、あれ何が正解かこうか分かんないわけですからね。
いやでもこの労働人口の減少っていうのはもういろんなその深刻だとか影響っていうのも挙げればもうはっきりと尽きることはないんですけれども、
はい、
このこれから起こり得るだろうと思うことにですね、やっぱり対応していく必要性があるのかなというふうに思っているんですが、これ具体的に対応するためにはどういったことが大事なんでしょうか。
そうですね、自分、私は経営者の方によく言うのは、自分の会社のことだけを考えていては自分の会社すら存続できなくなるよと申し上げてるんですよね。つまりこの問題ってすごく関係し合ってるわけですよ。例えば、地域の運送会社さんがですね、物を届けるために必要な人手が足りないという問題が起こっているとするじゃないですか。こういった問題に対してその運送会社さんだけがですね、人手を確保できれば、それでその運送会社さんはもうサステナブルなのかというとそうではないわけですよね。だって運送するためには舗装された道路がまず必要なわけじゃないですか、舗装された道路をメンテナンスしている自治体の職員さんが今全く足りてなくなってきている自治体が出てきているわけですよ。あとまた電気が絶対必要だ、でも電気設備室が足りないみたいな電力会社さんがいっぱいあるわけですよね。さまざまな ビジネスというのはさまざまな、連関をして行っている。しかしながらそのいろんなところで人手不足が発生して自社だけが人手を確保できてもですね、それで本当にいいんですかということを考え出すと、やっぱり自分の会社のことだけ考えてもうまくいかないんですよね。自分の会社のことを考えるからこそ地域のことを考えないと、自分の地域のことを考えるからこそ日本のことを考えないと、そうしないと会が出ない。
そうですね、うん、菊池さん、この、はい、対応策っていうのがいろいろあるのかなと思うんですけれども、このこれからやらなければいけないこの対応策の部分でこうどういったこう考えとかお持ちですか。
実際ご著書の中でも働き手不足に対応する4つのうちで、
はい、
そして三種の神器、令和版三種の神器、
はい
はい、これ面白い考え方ですので、ぜひリスナーの方読んでいただきたいんですけども、その中でもやっぱり特に感じるのは働き手不足の解消の中で機械化と自動化と、ただ例えば自動運転はいつ実現する、ドローンの配送はいつ使える、うん、介護ロボットはいつ登場する、そのテクノロジーの進化と今不足している世界観の時差っていうのが結構これの読み解きが一つの大きなポイントなんじゃないかと思うんですが、そこについてのご見解を聞かせていただければと思います。
時差問題なんですよ。もうほぼ時差問題でして、これってつまり時間は日本にとって味方だったりするんですよね。 AI の、技術のね、進化進展、こういったこともそうですし、いろんな、ね、設備投資が増えてきたとか、賃金が上がってきたとか、さまざまなことが、時間が味方になりつつあることを示唆しているわけですよね。ただ間に合うかどうかって問題があるわけですよ。テクノロジーの話は分かりやすいですよね。そのサステナブルな、生活リサービスを維持するために AI の進化、ロボットの進化、こういったことが間に合うのかどうか、逆に言うとだから日本においてはアメリカで一部でね起こってるような自動運転タクシーを打ち壊すみたいな、タクシードライバーさんが打ち壊すみたいなことは日本においては起こりようがないわけですよね。現場の方が一番困っていて、さまざまなサポートが必要になってるわけですから、しかしながら逆に今度は間に合うかどうかと、この時差、
はい、
加速させなきゃいけないんですよね、
はい、
そういう意味では。
そうですよね。でもこうこの時差のところに関係してるのかもしれないですけど、やっぱ国の制度もね一緒になってこう成長していく、特に自動運転とかの場合だと、2025年ぐらいからだいぶそのあたりも緩和してくると思うんですけど、やっぱりもう中国とか他の国と比べるともう10年近く差が開いてしまっている、はい、ちょうど自動運転が中国でスタートしたのが10年前ぐらいからなんですよね、
うん、
なので本当にねこの差が早く縮まってほしいなっていう気はしてはいるんですけど、やっぱりここはできるところと多分できないところがあるので、まずは多分できるところから多分スタートしていくのがいいのかなというふうに思っているんですけど、その中で省力化産業とか、はい、その企業の中で無駄を見直していくっていうことはすごく大切なことだし、ある意味誰でもできるんじゃないかなと思ってるんですけど、このあたりの考えにちょっとお聞かせいただけないでしょうか。
そうですね、もう省力化産業なんですよ。日本にとって最大のビジネスチャンスであり、社会課題解決型の産業であり、かつグローバルマーケットで勝ち筋がある唯一の産業は省力化産業。人の力を助けるというか、力を省くと書きますけどね、省力化産業なんですよね。これどういうことかというと、つまり単なる、AI、単なる DX、単なる、IoT、こういったところには貸し筋が日本はもうないわけですよね。だって資本の集積、が必要になりますから、やっぱり米中には勝てないですよね。ただ日本にとって最もですね、勝ち筋があるのがこの現場の課題なわけですよね。生活維持サービスの現場が本当に困り果てている、そういった中でどんな技術を使えばその現場で働く人々が持続可能な仕事ができるようになるのか、豊かな社会を作っていけるのか、こういった課題があるところにイノベーション生まれますから、必要は発明の母ですから、この必要性、現場の圧倒的な必要性をバネにして、フィールドにしてどんどん新しい技術を試していく、ここにつまり、最先端の技術かける現場の課題ですよね、ここにこそ日本の勝ち筋がある、 これを省力化産業と呼んでるんですよね。
いやでも多分もうその考え方は非常に重要で、日本はこれからそういったものを意識しながらやっていかないといけないかなと。でよくこの手のこう議論するときにこうリスナーの皆さんもそうかもしれないですけど、なんか自分にはこうできないんじゃないかとか、結構自分ごとに考えられてないケースっていうのもよくあるんですけど、本当に例えば資料作成にかけるそのやり方を変えていくですとか、会議の回し方を変えていく、まあ、それだけでもだいぶ効率化がいろいろ出てくる。やっぱりそういったことの小さな積み重ねっていうのが、この日本の危機っていうのを乗り越えていくための一つの手法なんじゃないかなというふうに思ってますので、ぜひですね、皆さんもまずできるところから、資料作成とか、会議の進め方、ここ変えるだけでもだいぶ変わってくると思いますので、ぜひそういったところからですね、少しずつ始めていただければなと思います。本日のゲストはですね、古谷先生にご出演いただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いいたします。
は
い、
今週もよろしくお願いします。今日はですね、リクルートワークス研究所古谷さんですね、お越しいただいているので連動企画ということで、はい、消滅可能性自治体4割超えの衝撃という話をですね、話題として提供したいと思います。で今回のデータはですね、先月2024年の4月に民間有識者で人口戦略会議っていうのがあるんですね。その戦略会議で最新の10年ぶりに出たんですけども、どの地方自治体が持続可能性があって、あるいは消滅可能性が高いのかというデータが発表されました。前は日本創生会議が発表していて、10年ぶりですね、久しぶりだなと思って見ていたんですけども、まあ、なかなか衝撃的な結果になっているなという感じなので、データを紹介していきたいと思います。はい、ということで消滅可能性のある自治体が744、はい、実は前回は896ありましたから、減ったといえば減ったんです。はい、ただ減ったといってもちろん安心していられるわけではなくて、全国の市区町村のうち4割を超える数字になっている。ちなみにこの数字というのはですね、リスナーの皆さんもご存知の方多いかもしれませんけども、はい、基本的には20歳から39歳の女性の方ですね。女性の方が2050年とか2100年とかを見越したときに、どれぐらいその人がその地域に残ってくれるか、それをベースにしながらですね、調査を行って発表していると。そんな内容になります。消滅可能性自治体が744。まあ、なかなか衝撃的な数字だということでですね、この番組を聞いてくださっている皆様はですね、人口戦略会議の最新の持続可能性分析レポートをぜひ見ておいていただきたいなと、そんなふうに思います。
これはちょっと古谷さんにお聞きしたいんですけど、まあ、今744、まあ、4割超という、まあ、かなり衝撃的かなと思うんですけど、これをこう意識されている自治体さんってどれくらいいらっしゃると思いますか？感覚的にも大丈夫なんですか？
そうですね、まあ、本当に私のもとにもさまざまな、まあ、相談という意見交換があるんですけど、まあ、とある地方議会の議員さんはやっぱり人口が増えること前提の政策決定から抜け出すことができてないんだと、それをずっと言ってるんだけど、やっぱりそうなっちゃうんだと、箱物行政とかね、インフラをどうこうとか、まあ、それももちろん大事だと思うんですけど、人口が減るということを前提にした政策決定、これってだって前例がないですよね。
そういったところも変えていかないといけないですよね。菊池さん、このあたり今自治体のその状況といいますか、各自治体ごとによってどういう今状況になっているんですか？
あ、そうですね、やはり消滅可能性がありますねというふうに認定されてしまったところは、緊急であれですね、会議体とかを作って、さあこれからどうしていくんだということを徹底的に考えているというような、早いところだともうそういう組織が立ち上がってますし、やはりその流れを見ながらこれからどうしていこうと。地域によってはほとんどの都市が消滅可能性が高いと認定されてしまったエリアもありますので、まあ、そのあたりはなかなか衝撃ですよね。そしてこのデータをですね、日本経済新聞でも、2024年4月24日付の紙面で大きく取り上げられていました。で、消滅可能性744の中で代表例として北海道の函館市、あとは青森県の青森市が上がっていたりとか、ブラックホール型といってですね、他地域からの人口流入に依存する地域もあるんですよということで、東京の世田谷とか大阪とか、はい、 あと自立していける可能性が高いんじゃないですかという自治体も実は65あって、流山と沖縄のうるま、この辺りが選ばれている。はい。そして消滅可能性の割合というのはですね、まあ実際には東北や北海道で数字が高いと、そんな風になってますけども、まあこれ古谷さんからご覧になってもそうかなという感じですかね。
そうですね。まあでも私は本当にね、この若い女性を取り合うということ自体にはあまり価値はないと思っています。どこかの自治体が勝てば別の自治体は若い女性を取られるという関係にあるわけで、日本社会全体にとって、日本社会全体がね、消滅しないための打ち手をやっぱり自治体間の競争だけでなくて考えていかなくてはいけませんよね。オラが村がね、潤えばいいんだということを言っていても誰も幸せにならないかもしれませんよね。
そうですね。そう考えると、まあ、今のお話もこれからのですね、働き手不足の日本においても希望につながるお話になっていくのかなというふうに思います。それで考えると10年前にですね、実は消滅可能性がありますよねと言われた東京のある地域がありまして、豊島区だったんですね。豊島区池袋がこれじゃいかんということで指摘を受けた後にですね、未来へ響き合う街を作ります、アートカルチャー都市にします、子育て、あの保育所を充実させたりして子育てが非常にやりやすい街にしますということで、まあ見事にですね、 V 字回復を遂げたと。まあ豊島区以外にもいろんな事例があるんですけども、そういうあの過去から復活した事例みたいなものを見ておいていただけるといいんじゃないかというふうに思います。で、今日のポイントをですね、簡単にお話をしておくと、最後にですね、はい、子育てしたいと思ってもらえる地域づくりは重要です。10年前に認定されて今復活を遂げている地域は学ぶ価値があると思います。あと自治体の魅力は、ただそうですね、古谷さんおっしゃられた通り、いろんなものを重ね合わせていくことが重要なんだろうなと思います。そして消滅自治体にならないためには生活水準の維持というのが非常に重要で、これどうでしょう古谷さん、最後になんか一つ言葉いただけるとすればですね、日本の働き手不足の中の希望みたいなことでいくと、このあたりをメッセージを残したいみたいなお話があれば、ちょっと教えていただけるとありがたいです。
そうですね、まあよく言われますけど、国際的に見てね、日本ってリーダーシップがある人はそんなにいないかもしれないけど、現場の工夫がすごいというふうに言われてるわけですよね。今の日本の課題って現場課題なわけじゃないですか、
はい、
現場課題が最大の社会課題になってきている、現場の人手不足が最大の社会課題になってきているからこそ、もしかするとそこで生まれたちょっとしたアイデア、ちょっとした工夫がですね、世界を変わるかもしれませんよね。
はい、ありがとうございます。今日は以上です。ありがとうございます。
以上、総務ら総研教えて菊池所長のコーナーでした。次回の放送は5月16日木曜日です。次回ゲストは新日本プロレスリング代表取締役棚橋博さんにお伺いいたしまして、なぜ新日本プロレスを変えることができたのかと題してお話をお伺いする予定です。で、今日はですね、お話をお聞かせいただきました、古谷さんのですね、著書働き手不足1000万人の衝撃ということでですね、プレジデント社からですね発売をしておりますので、ぜひ特に新規事業をやられている方、ぜひこちら参考にしていただければなと思います。これからの社会をですね、どうなっていくのか、こういったことを知っていくことが非常に大切になりますので、ぜひ手に取っていただければなと思います。古谷先生、ご出演本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
お届けしましたのは大野康則と
菊池健二でした。
それではまた来週お目にかかりしましょう。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました。